青空 FM 第97回目。第97回目もゲストなし、パーソナリティのホルテの一人会となります。パーソナリティの自己紹介をしておくと、ホルテと申します。ウェブエンジニアをやってまして、最近はインフラなんかをメインでやってますが、業務委託でサーバーサイドコトリン書いたりしてるんで、よかったら仕事ください。というわけで、97回目今回は技術書店17がこれを収録している時点でおよそ2週間ないぐらいとなりましたので、ヘイサークル青空プロジェクトの新刊の紹介談義をしていきたいと思います。時間が余ったら気になる本なんかもちょっとピックアップしようかなと思いますが、どうなんでしょうね、他のサークルさんでもう新刊登録終わってるんでしょうかね。人によってはまだ執筆されている方いらっしゃるみたいなんで、どうなのかなという。まあ、一旦私の新刊の紹介からさせていただきたいと思います。まず一冊目。あ、今回新刊が2冊あります。一冊目がアンチパターンから学ぶコミュニケーションということで、ソフトスキル系コミュニケーションに関する本ですね。前回5月 ?6 月の技術書店16の新刊が IT エンジニアとして生きる技術だったかな、という IT エンジニアに向けた、主に IT エンジニアに向けたかな、サラリーマンの人が読んでも、なんなら大人の人が読んでもそれなりに気づきや学びがあるかなとは思うんですけど、に向けたソフトスキルというかノウハウ本みたいな感じだったんですけど、まあ、そこで結構好評というか反響が多かったのがコミュニケーションに関する部分だったので、新刊はその部分について一冊まるっと書いてみようと思ったというのと、あと最近私自身が結構コミュニケーション難しいなと思っているところがあったので、当事者じゃないんですけどから見てこういう視点、考え、対処みたいなところを書いた本であります。で、一応本の紹介ページに書いてあることを読み上げる形にはなっちゃうんですけど、補足しつついくと、どんな本かというと、筆者が実際に経験したコミュニケーションにおけるアンチパターンを紹介して、そこから学べることをお伝えしますよという本になります。具体例としては、なんでって聞くみたいなやつですね。なんか、このチケットやります。なんでとか。昨日この作業できなかったんで、今日やります。なんでとか。で、なんかこれだけ聞くと、別にアンチパターンでもないんじゃないのって思われる方いらっしゃるかもしれないし、まあなんならよくやる人もいるかもしれないんですけど、これ言われ続けると正直メンタルやると思います。なんでっていうのは基本的には相手を問い詰めるような表現になってしまうんですよね。まあ本の中にも書いてあるんですけど、どうしてなんでと聞きがなってしまうのかっていうと、実は理由を知りたいからではないんですよね。なんでって聞いて、あ、だからそのチケットやるのねとか、だからその作業を今日やるのねみたいな、なんで昨日できなかったのかなみたいなところを知りたいんだと思うんですけど、じゃあなんで理由を知りたいのかっていうと、自分の欲求のためだけでしょっていうのがあって、理由を知りたいというところに限って言えば、本質的にはいやいや昨日中にやってくれないと困ったんだけど、そのあたりの意思疎通ができてなかったのかなとか、今日はこっちの作業やってほしいんだよねとか、このチケットの方が優先度高いんだよねとか、まあそういう期待値のすり合わせ、認識違いみたいなところを合わせたいだと思っていて、そこに対して理由を聞きたいっていうのは本質的ではないよな、みたいな話をしています。といった感じで、アンチパターン例としては7個かな。脊髄反射で反射してしまうとか、さっき言ったような期待値を調整しないとか、ダブスタ、ダブルスタンダードってやつですね。人によっては A と E、ある人によっては B というみたいなことをやっていると、あの人の言うことは信用できないな、みたいな感じになっちゃってですね。あとは、相手の状況を考慮しない、みたいなのもあります。これはよくあるのが、ベテランの人が、新人というか経験が浅い人に向かって、なんでこんなこともできないのとか、今まで何やってきたのみたいなことを言ってしまうやつですね。まあ、これちょっと、パワハラ気味というか、まあパワハラなんですけど、僕、誇張して言ってるんで、実際にはもうちょっと違う表現で紹介しているんですけど、あとは責任を押し付けるだったりとか、忙しさを理由にするみたいなアンチパターンですね。で、こういった具体例を紹介して、どう改善したらいいかっていう例を紹介した、改善例を紹介した後に、こういったアンチパターンのコミュニケーションを使われたら、 使う側ではなく、使われてしまったら受ける側ですね。どうすればいいのかって話と、じゃあこういったアンチパターンからどういったことが学べるのか、コミュニケーションに活かすにはどうしたらいいのかっていうのを最後にまとめているといった感じです。ページ数としては50ページでして、紙の本を買うと電子がついてくる。毎回のやつですね。自由書店だとちょっと1ファイルしかアップロードできないので、PDF だけなんですけど、もし欲しかったら EPUB とか MOBI、これはあれですね、Kindle で読めるようになる、まあ、ちょっと古いフォーマットなんですけど、もうお渡しするので、メールなり DM なりいただければ、送りつけようかなと思ってます。新刊2冊目が、マイクロノートで入門実践サーバーサイドコトリン。というわけで、サーバーサイドコトリン本の新刊になります。サーバーサイドコトリンは、2、3冊前かな？最後に、出したのが、それが最後で、そこまではずっとスプリングブートでやってきたんですけど、今回はマイクロノートというフレームワークで紹介するサーバーサイドコトリンに入門するという内容になっております。で、このマイクロノートっていうのは、別にサーバーサイドコトリン専用のフレームワークってわけではないんですけど、JVM、いわゆる Java を使う仮想マシンですね。の言語で、最新って一応公式サイトには書いてあるんですけど、まあ、新しいフレームワークで、もちろん Java でも使えますし、これからスカラにも対応するって書いてあったかな、公式サイトには。あと Groovy とかでも使えるみたいですね。まあ今回はサーバーサイドコトリン、一応コトリンのサークルではあるんで、サーバーサイドコトリンをやっていくという本になります。どんな本かっていうと、マイクロノートでサーバーサイドコトリンを試してみて、疑問に思ったことや調べたことを技術同人誌、技術書という形でアウトプットしたものになります。マイクロノートって何？っていうところから実際にコードを書いてサーバーサイドなので API が動く段階までを紹介しているっていうところです。あとはそうですね、テストコードですとか、MySQL とかではないんですけど、DB、組み込みの DB でちょっと SQL 操作的なところもやってます。まあ、どんな人向けかっていうと、サーバーサイドコトリンとかマイクロノートに興味あるって人はもちろんなんですけど、コトリンどころかプログラム一行も書いたことないよとか、バックエンドやってみたいな、今までフロントとかスマホアプリだったんだけど、バックエンド勉強してみたいなっていう入門の人にも本当におすすめで、文字通り入門書として書いているので、かなり、なんていうんですかね、簡単なというか、一行一行ってほどではないんですけど、ほぼほぼ一行一行解説を入れているような本になる。まあ、なので、もうバリバリ業務でサーバーサイドコトリンやってるよ、マイクロノートやってるよみたいな方にはちょっと、なんていうんですかね、物足りないというか、まあ、知ってるよって内容ばっかりかもしれない。もっとこういう内容を知りたかったみたいなのあるかもしれないんで、そういう方はぜひハッシュタグつけて、これ知りたいみたいなのがあれば、次以降のより深い実践編ですかね、のネタにさせていただきたいので、よろしくお願いします。で、サーバーサイドコトリンの本、サーバーサイドコトリン本の毎回の恒例なんですけど、Windows、Mac、両 OS 対応で、エディターも IntelliJ と、IntelliJ Idea ですね、と VS Code 両対応なので、お好きな環境、お好きなエディターでお試しくださいといった感じです。とはいえ今回あんまり、なんていうんですかね、IntelliJ だから、VS Code だからみたいなところはそんなになくて、正直、ターミナル、まあ、あるいはコマンドプロンプトからグレードル実行するみたいな感じだったので、あまりエディターはプラグインとかバリバリ使うっていう感じじゃなかったんで、どっちでもいいというか好きな方でどうぞって感じですね。個人的にはやはり JetBrains が作っているエディターってこともあって、IntelliJ の方がコトリン、まあ、Java 系の言語ですね、は書きやすいかなと思います。そんなとこですかね。こちらもページ数としては50ページ。まあ、正確には40何ページなんですけど。で、英語かな？サイズで結構小さめの本になります。まあ、いわゆる薄い本ってやつですね。というわけで、自分の新刊の紹介は終わったんですけど、他の気になる新刊をつまもうかなと思ったんですけど、多分これだけで一本取れるし、もうちょっと後で一週間後ぐらいかな？取った方がより新刊増えてそうなんで、まあ、それは次回ネタということで。あと、ついでにという意味で、期間ですね。Hey サークル青空プロジェクトの期間を軽く紹介しておくと、サーバーサイドコトリン本、スプリングブートで入門する本が5冊かな？ありまして、あと、コンポーズマルチプラットフォームですね。これもコトリンの技術の一つなんですけど、UI、 を共通でコトリンで書けますよっていう仕組み、技術でして、スマホアプリ、Android のプログラミング言語としてコトリンは有名で、よく使われる。てか、まあ、ほぼほぼコトリンで書かれているんですけど、まあ、そこで使っている Jetpack Compose だったかなっていう仕組みを他の UI、例えば Windows のアプリだったりとか、Mac のアプリだったとか、iOS だったりとか、あとは Web だったりとか、そういったところの UI を作るための UI フレームワークっていうんですかね、UI ライブラリーっていうんですかね、として共通で使えるようにする。一回コトリンで書けば、Windows でも Mac でも Android でも iOS でも同じ UI が見た目のものが作れるといったものがコンポーズマルチプラットフォームという仕組みなんですが、まあそれについて書かれた本がコトリン系としてはあります。あとはコミュニケーション的なソフトスキル的なところでいくと、継続するとか始めるみたいなところで、始める技術、続ける技術とか、毎日続ける技術とか、まああとは IT エンジニアとして生きる技術ですね。前回の新刊ですとか、そういった系のソフトスキル、コミュニケーション系の本もあります。ただ、期間はすべて電子のみとなります。もう紙の本在庫がないので、見本として卓上にあるものはあるんですけど、残り一冊っていうものが多い。というか、基本的には一冊しかないのかな。ですし、なんならもう紙の本取ってなかったやつは、ちょっとコピー紙じゃないですけど、コンビニで印刷して、カラープリントした表紙つけて、立ち読み用の見本紙として置こうかなって思ってるぐらいなので、期間については電子のみとなります。どうしても紙の本欲しい印刷費を全部払うって人がいたら、YouTube って印刷できるんだかよくわかんないですけど、最低ロットで印刷してみたいなことはあるかもしれないですけど、まあそんな人はいないかなと思います。サーバーサイドコトリン系とコンポートマルチプラットフォーム。だからコトリン系ですね。コトリン系の弊サークル機関については、商業誌が出ておりまして、同名のタイトルで検索していただければ Amazon から買うことができます。Amazon で電子も買えるのかなと思いますし、紙の本も買えまして、これは、いわゆる受注生産ってやつになるのかな注文したら印刷されて届くみたいな形になるんで、コトリン系の本でどうしても紙の本欲しいよって方は、商業誌の方もちょっとググっていただけるといいかななんて思います。まあ、ちょっともろもろあってあんまり宣伝してないんですけど、まあ、可能だったらリンク貼っておくんで、新刊期間でどんな本かっていうのもブログの記事貼っておくんで、よかったら見てみてください。では、今回はエンディングに入っていきたいと思います。まず、このポッドキャスト、アウドラ FM の告知をしていきます。このポッドキャスト、アウドラ FM では、ゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いだな、とか、そんなすごい話題なんてないよとしても大丈夫。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、技術書店、技術博、技術同人誌、まあ、なんなら、技術関係なくてもいいです。同人誌の話、何でも大歓迎なので、お気軽にご連絡ください。連絡方法は、Twitter の DM など、何でも大丈夫です。この後紹介するお便りフォームとか、でも大丈夫なので、何らかの方法でご連絡ください。また、青空 FM では、ご感想やご意見をお待ちしております。Twitter で、ハッシュタグ、シャープ、青空 FM、シャープ、AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができます。ぜひよろしくお願いします。さらにお願いですが、アウトラ FM ではご支援を募集しております。ピクシブファンボックス、またはオフセというサービスで支援可能ですので、支援してもいいよという方は何卒よろしくお願いします。配信ページのリンクからも支援可能です。もし支援してあげたい、だけど新しいサービスとかめんどくさいなって人は、技術同人誌電子版買っていただけるだけで非常に強力なご支援となります。よろしくお願いします。というわけで、ゲストがいないので、私、ホルテの告知をさせていただくと、今日ご紹介した技術書店17の新刊ですね。技術同人誌新刊出しますので、アンチパターンから学ぶコミュニケーションと、マイクロノートで入門実践、サーバーサイドコトリン、空でタイトルを言えた2冊出しますので、ぜひよろしくお願いします。技術書店17は池袋でオフライン開催もしますが、オンラインでお買い求めいただくこともできますので、まあそちらもリンク貼っておきますので、どちらでも大丈夫ですので、お好きな方でぜひよろしくお願いします。では、エンディングトークということで、お便りとかハッシュタグで いただいたお話を紹介させていただきます。多分前回まだ読んでないと思うんですけど、小鳥さんからハッシュタグでいただきました。小鳥さんはあれですね、前回かな、リンクシェル通信、小鳥のリンクシェル通信というポッドキャストにゲストに出ましたよって話をしたと思うんですが、そのポッドキャストのパーソナリティさんですね。で、小鳥さんから、ホルテさんお悩み相談のプロですね。それをすべて見通してホルテさんを呼んだ私は天才かも。私の USB マイクがオーディオテクニカさんです。結構いいです。そういえばダイゴさんはアゾラ FM のリスナーみたいです。あの人がホルテさんならコスモわかるって言ってました。というわけで。そう、コスモの話したんですよね。ダイゴさんのコスモで感じるみたいな話を受けて、まあ、コスモは何かっていう話、説明を私がしたんですが、まあ、ダイゴさんと私ならコスモはわかるかなって感じですね。まあ、結構このポッドキャストのリスナーさんの Spotify だけなんですけどね、年齢層を見てると、まあ、大体の人はコスモわかるんじゃねえかなみたいな、なんて感じで書くのかわかるんじゃないかなみたいな感じを受けてる。あと、オーディオテクニカのマイクと使ったことなかったんで気になりますね。まあ、誰も知りたがらないでしょうけど、私が使っている、今これを収録しているマイクが、マランツというメーカーのマイクで、まあ、今も売ってるかちょっとわかんないんですけど、コロナ前ですね、今から5年ぐらい前に、ポッドキャストがにわかに流行った。というより、ずっと流行ってるのかもしれないんですけど、ある界隈では流行ったり流行らなかったり、まあ、IT エンジニア界隈でちょっとよく見聞きする機会があったんですけど、その時に、このマイクを Amazon でセットで買えるみたいなのでおすすめされていたので買ったやつですね。私も USB マイクですね。というお便り投稿でした。あともう一件、水流さんから、もう本当にゲストでお世話になりまくりの水流さんからなんですけど、ハッシュタグでいただきました。ふるさと納税の返礼品、置ける場所があれば、トイレットペーパーやボックスティッシュを返礼品にするのは便利ですね。これだけの数を一気に買うと持ち帰るの面倒なので、ゲストのお話、ギリ書店の執筆が終わったら、また出演させてもらえば、ということで、96回ですね、の話に対して感想をいただきました。いや、そうなんですよ。トイレットペーパーとボックスティッシュ、日用品みたいなものを、ふるさと納税の返礼品でもらうという発想がなかったので、非常に目から鱗でありがたい話でしたね。前回話した通り、6ロール ?8 ロールが8パックとか届いたんですけど、持ち帰るの大変どころか、まあ、手は2本しかないんで、さすがにそんな1回では持って帰れないんで、もう本当に運んでもらえてありがたかったですね。まあ、段ボールの箱が、ちょっとサーバー入っていくかなぐらいのサイズだったんで、なかなかな感じだったんですけど。そして、またゲスト出たいということで、もうお互い義理書店の新刊出すんでね、さっきちらっと義理書店17のオンラインマーケット見たら、これは水流さんかなっていう感じの本が出ていったっぽいので、ぜひとも紹介し合いたいのと、まあ、自分たちの本以外にも気になる本があれば、ちょっとつまんで話したいかな、なんて思うので、ぜひぜひって感じです。お二人とも投稿ありがとうございました。というわけで、第97回は以上となります。最後までご聴取いただきありがとうございました。